皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月7日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、政治家は何をしているのかです。本当にですね、こう毎日のように政治のニュースが流れますけども、一体あれ何をしているんでしょうかね。もうやることないなら早く解散すればいいんじゃないかと思うんですね。で、やることあるならやること片付けてから解散すればいいんじゃないかと思うんですが、まあみんななんかこう、奥歯に物の挟まった言い方をしてですね、ああでもない、こうでもないという。例えば自民党もですね、早く解散したいっつうならですね、内閣不信任出しゃいいじゃないですかね。で、赤字公債法案がね、そのダメだっつうなら、じゃあ自分たちでその、どうするか考えて、こうやりますって言って、で、それを掲げて早く選挙すればいいじゃないですかね。12月16日投票なんですから、まあ今からでも予算をこう組み替えると、で、こういう赤字公債法案でやると、もし、やり方わかってんなら、今すぐ不信任出して、選挙して、大急ぎで12月の半ばからですね、なんですが、予算編成とかやればいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、本当にこう、どう見てもですね、この、一日でも長く、この解散をしないで、この間にとどまり続けて、まあ、歳費をもらい続けたいと思ってんじゃないかなとしか思えませんですね。大体政党交付金っていうのは、1月1日現在の、なんかその、議員数で決まるらしいんですね。ですから、まあ、とにかく、1月1日以前に解散しようと、特に民主党なんかはですね、もう今度選挙すれば壊滅でしょうから、まあ、全然お金入ってこなくなっちゃうんで、まあ、とにかく、1月1日まで粘ってですね、だから来年早々までは、少なくとも粘って、お金もらってから解散と、言うんだっていう話も聞いておりますけども、まあ、本当になんか、お粗末の限りでありますね。一方、第三極なんて言いますが、極なんてどこにあるんでしょうかね。ガスっていうか、塵というかですね、なんかそんな風にこう、いろんなところにこう、漂ってるだけでありまして、その一つに集まるっていう素材、その、少なくとも報道を見てる限り、あるいはいろいろ話を聞く限り、全く見えないんですよね。この、何が、その、難しいのか、まあいろいろその辺は、なぜね、こう、教訓にならないのかって理由はあるんでしょうけども、まあ、どう見てもですね、やはりこの最後は好き嫌いじゃないかなと思うんですね。やっぱりあいつは嫌いだとかですね、こいつは好きだとか、まあ、いろいろ政策のこと言ってるんですけど、まあ、最後は好き嫌いですよね。まあ、それがあってですね、物事うまくいかないんじゃないかな、まあ、見てるとそんな感じがするんですね。ですから、いろいろと、これからその、政策協議だとかなんとか言ってもですね、結局嫌いな人たちと一緒に政治活動するなんてことはできないでしょうから、だから結局やっぱり何も決まらないんじゃないかと思うんですよね。まあ、本当にこの世の中ですね、極まるところまで極まってきたと思いましてですね。ですから今後、本当に何が起きてもですね、結局政治は何もできないまま、ひたすら混乱が続くということにしかならないんじゃないかなと思うんですね。まあでも本当にここまで来ると、もう要するに何党というよりもですね、政治そのものがもう完全に機能しなくなってるっていうことがわかるんじゃないかなと思うんですね。ちょうど89年にベルリンの壁が崩壊するその前あたりからですね、ソビエトやそれから東ヨーロッパの政治が全くその世の中の動きに反応できなくなっていった。何も動けなくなってきた。で、最後は本当にその官僚たちがですね、旧ソビエトの官僚たち、東ドイツの官僚たちが音もなくみんなどっか消え失せちゃったと。まあ、あんな感じになってきたんじゃないかなって感じが見ていてするんですね。特に日本なんか今その感じが強いと思いますね。もうなんかですから、日を追うごとにですね、その衰退というのはひどくなっている感じがしまして、ですからこれから、まあ、大変なことがですね、まあ経済やその他外交でも起きてくれば来るほどですね、実はこれひどくなんじゃないかなと思うんですね。私前々から思うんですけども、やはりその国が潰れる最大の理由にやっぱり経済っていうのがあって、でその経済が理由で国が潰れるっていうのも、別にその不況だから潰れるっていうのではなくて、不況をバネに強くなる会社、不況をバネに強くなる国ってありますから、不況そのものが直接原因なんではなくて、結局不況を克服できる、不況化っていうものが示している変化に対応できるですね、リーダーシップがなくなった時に、 やはり全部潰れていくんだろう。そんな風にこう思うんですね。ですからこう今のこの状況を見てるとですね、やはりそれは何にもないんじゃないかと思うんですね。やはりこう何にもなくなっちゃってですね、ですからまあリーダーシップもないければ、まあ経済のですね、なんか意欲もなくなっちゃった。だからもう朦朧と日々こう生きてる。ただそれだけになっちゃったんじゃないかなと思うんですね。ということはやはりその、不況をバネに強くなんじゃなくて、不況をバネに弱くなるということですから、まあそれは非常に厳しいですね、状況がこれから我々全体にも広がっていくんじゃないかな。まあそんな感じがするんですね。だからやはりこう最後は人の問題でありまして、やはりこの今までのこの、なんて言うんでしょうかね、自分さえ良ければっていう教育っていうんでしょうか、物事を全体として見ない教育っていうんでしょうか、部分部分のことだけ記憶すればいいという教育っていうんでしょうか、その弊害がですね、見事に全部出てきたんじゃないかなと思うんですね。本当にそのうちこの教育の失敗がですね、大変な問題を起こすだろうと、まあみんな予測していたわけですけども、今の日本がまさにそんな状況になったんじゃないかな、そんな感じがするんですね。まあ、大学なんて言ってもですね、まあなんか高校とあんまり変わんない授業やってるところがほとんどですよね。まあそれはその大学生と、それから、教員と、まあ両方の理由があると思うんですけども、やはりその、全部、大きな視点で全部をこう見て考えるとか、全体の融合ということを考えるということを今どこもやってないんじゃないかと思うんですね。役所なんかもですね、まあ自分のところの役所、自分の担当のことだけしか考えてないというのはほとんどでありますし、企業なんかもですね、まあ基本的にもう特にこの20年ぐらいそうですね、もう自分さえ良ければっていう姿勢がですね、あまりにも明確になってきましたね。こうなってくるとやはり全体は誰も見てないんですね。だからその全体の最適考えるなんて言ったってですね、その、なんかね、市場原理でやればうまくいくなんて、そんなこと絶対ありえませんので、まあ結局なんか、誰も全体のことを考えていませんから、まあそのままおかしくなっちゃったというのが、今のこの実情じゃないかなというふうに思うんですね。ですからまあ、こうなってくると、本当にその、立て直すといってもですね、まあ、このソビエトや東ヨーロッパの最後と同じように、やっぱなくなるものが全部一旦なくならないとですね、私は絶対無理だと思いますね。だから本来のこの政治というものもですね、それを取り戻すまでにはものすごい時間がかかって、ですからその間はやっぱり我々もやっぱりその時代の転換期、ね、政府の崩壊というものを目の当たりにしながらですね、やっぱりそれはそれなりに何とか生きていく道をみんなそれぞれに切り開いて、まあその努力がですね、やがて21世紀の日本を形作るんだと、まあそういう大きな視点でものを考えていくってことが非常に重要だと思いますね。で、同時にやっぱりなんでこんなうまくいかないのかっていうこともですね、我々非常によく考えておかなきゃいけないと思うんですね。まず第一に、最近のこの政治家で言ってことであれと思うことの一つは、法律を作ることが自分たちの仕事だってんですね。これは政治家のやる仕事の一つではありますが、決して最初に来るものではないと思いますね。やはり政治の手段というのはですね、まずやはり言葉をもってして、人々のリーダーシップを作ることだと私は思うんですね。権限云々の話ってのは、まあ、基本的に役人の話でありまして、役人はですね、まあ、その権限というものでやっとかないとですね、縛っとかないと、何しでかすかわかりませんから、まあ、それはそういうもんだろうと思うんですけども、しかし、政治家というのはですね、やっぱそれじゃ全然ダメだと思いますよね。やっぱその、いろんな意味で、みんなバラバラにでも何でもこう生きてるわけですから、で、それぞれの世界の中で生きていて、それをこう統合していくのが政治の仕事ですよね。だから、こう、束ねっていうんでしょうかね。全体をこう包み込んでいって一つのチームを作るのが政治の最大の仕事ですね。だからやはりその陳情を受けるだとかなんとかそういう話ではなくて、むしろなんかこういう大きな方向に向けてみんなをですね、奮い立たせて巻き込んでいくと、その力が私は政治家にとって一番重要な力じゃないかなと思うんですね。外国との関係もそうなんですね。まあ今韓国や中国と揉めておりますけども、もともと揉めるってのは当たり前なんですね。揉め事のほとんどは近所との間で起きることであります。我々の日常生活もそうですね。遠くの人となんか揉めるってことはあまりなくて、大抵揉め事って近所ですね。だから近所とはですね、上手に付き合うことが必要でありますし、あるいは地域のまとまりっていうのもね、いつもあるわけで、やっぱ地域がまとまってなんか行動するっていうことは非常に重要なことですよね。だから、この外交一つ取ってみたってですね、その、揉め事を処理するっていうよりも、共通の話題を見つけて、共通の課題に共に取り組むってことをやるとですね、 そこで親近感が広がるわけですね。まあ、地域だったら例えば祭りをするとかですね、みんなでどっかの掃除をするとか、そういうのはやっぱり普段ね、あまり付き合わない近所と付き合うことになりますから、そこに絆っていうのが生まれてくるわけでしょう。そうやってこうなんかバラバラになっていくもの、あれはバラバラであるものを統合していくのが政治の重要な仕事だと思うんですね。ですからそれをやるのがまず第一ですね。それからやはり政治家っていうのは、大きな歴史観とか、天と祭り合うっていうことができないと、これは無理だと思うんですね。だから、それがないとただの、まあ、役人みたいなもんですよね。ただの役人になっちゃって、ですから政治家としてなんか機能しないんじゃないかなと思うんですね。今なんかこう見てるとですね、やはりその、議論の上にも議論を重ねてっていうんですが、理屈に理屈を重ねてるんだと思うんですね。単なる理屈とですね、やっぱり大きな意味での、その、方向性とか議論ってだいぶ違うものがあると思うんですよ。やっぱりそれは、喋ってる人自身がですね、こう、天の力を感じてるかどうかっていうところに、非常に大きな私は、まあ、ポイントがあるんじゃないかなと思うんですね。こう、天の力を感じていないとですね、何喋っていても、まさに空理空論で、ですからこう、なんか、全然話にまとまりがないわけですね。これマニフェストだとか言ったってなんか理屈をこねてですね、なんか適当になんかね、選挙で勝ちそうなことを並べて、で、適当に化粧してと、ね、そんなことではですね、物事うまくいかないわけでありまして、ですからやはりこの政治の本来あるべき姿っていうのは、まずその歴史をちゃんとよく理解してですね、時代がどっちに進んでいくのか、地球全体がどんな方向に今動いていくのかということを、まずやっぱりよーく頭に入れた上で、先手を打ってですね、ではその新しい時代の方向性の中で我々はどうするのか、みんなは何したいと思っているのか、どこに祭り合わせればですね、すべてが調和するのか、まあ、そういうことを考えるのが政治の仕事だと思いますね。ですから、だから今のなんか本当にこの政治家やってる仕事っていうのは、昔で言えばせいぜい役所の局長級ぐらいまでの仕事で、まあせいぜい課長級なんですかね、ぐらいの仕事で、それ以上の仕事って今政府の人誰もやってないんじゃないかと思うんですよね。せいぜい課長級がよくて局長級ぐらいまでの仕事なんじゃないんでしょうか、昔で言えばですね。だからやっぱり政治誰もやってないんですね。で、ここではっきり言えることは、なんか新自由主義者や新保守主義者が言うように、人間が何にも関与しない方が統治がうまくいくんだとか、一切そのルール決めない方がですね、その経済うまくいくんだということは全く嘘だということがはっきり分かったと思いますね。今のこの大混乱見てるとですね、実質的にそのルールだとかですね、倫理だとかみんな崩壊しちゃってるわけですね。で、あるのは全然崩壊だけですよね。じゃあそれで金持ちは豊かになるのかって言ったら、金持ちも実は最後に全財産を失うわけですね。恐慌によって。だから結局一人もですね、生き残らないという、まあ完全な破壊しか残らない世界になるわけですね。だからそういうことを考えると、やっぱり人間の力っていうのがないとですね、物事うまくいかないんだってことよくわかります。やっぱり人間はですね、人間の社会っていうのは、ちゃんと人間がですね、良心を持って、積極的に行動して初めてうまくいくんだというふうに考えるべきでありましてね。ですから、この自然とですね、何もしなければ、その秩序が収まるっていうのは、今の段階では全くそれはあり得ないことだと思いますね。そしてやっぱりそこはですね、人間がよく集まって、謙虚になって、いろいろその知恵を出し合って行動すると。まさにこの世界に一つだけの花のようにですね、一人一人がそれぞれのその強みを生かして生きるということをやっていかないとダメなんだというふうに言っていいんじゃないかなと思うんですね。沖縄の普天間基地の移転の問題とかですね、沖縄のオスプレイの問題もありますけどもね、要するにああいうの一つ見ていてもですね、最近はその、何のためにアメリカ軍がここにいるのかとかですね、本当にこのままその安保をやってていいのかとかですね、この沖縄をこれからどうしようかとか、そういう根本的な議論を誰もしなくなっているように思うんですね。特に中央の方では。もうなんかとにかく自分たちの利権って言いますか、自分たちの今の対面っていうか、こういうものを守るためにとにかくこれをなんとかこうさせようとか、もがいてるだけでありまして、そもそも何のためにこういうことをするのかとか、次の時代を結べてどう考えるのかということについて、建設的な考えは何もしてないと思いますね。まあとにかくやたらに理屈をこねてるだけですよね。で、この理屈というのも、しかしその外に出ると全然これ通用しないわけですよね。例えば、オスプレイなんかですね、自衛隊が買えばいいと、外務省が言い張ってですね、 なんか調査費つけようとしてますよね。まあ自民党が反対してますからつかないんでしょうけども、あれだってね、なんかかつて自衛隊は調査したらしいじゃないですか、オスプレイ買おうかどうか。ところがそのヘリで使うときに、あれ羽が2つありますから、下降気流がものすごいんですよね。普通のヘリなんかでもはるかに激しく下に風吹きつけるんで、ああ、これじゃあ海難救助に使えないっつんでやめたっていう経緯があるわけですね。やっぱなんか、そうやってその、ね、実際の現場の目で自分で考えて行動すればうまくいくところをですね、なんかわけのわかんない理屈こねて、なんかね、自分の対面保つためだけになんか余計なことやるとですね、物事は一つもうまくいかないんじゃないでしょうか。だから、やっぱりそういうところをですね、やっぱりその既得権益の壁だとか、あるいはみんながバラバラになっていくのを統合していくというのが政治の力であって、で、それはやはり歴史の流れとかですね、人々の求めるところ、あるいはイノベーションとか、いろんな社会の進化、生成、発展というものを頭に入れた上で、どこにみんなを持っておけば融合ができるのか、どこにそのみんながですね、満足できる答えがあるのか、それはやっぱりまず自分で察知する能力がどうしても必要だと思いますね。だからそれはただ単にですね、多数決で物事を決めるって話ではなくて、やはりこういう方向がある、ああいう方向があるということについて、やはりみんなで腑に落ちるような、納得してもらえるようなですね、答えを出すっていうのがすごく大事だと思うんですよね。この納得っていうのもですね、実は今はみんなですね、難しいと思っても、やられて時間が経てば、それがその通りになったということであれば、みんな納得するわけですね。ですから政治というのは、その、たとえ反対を押し切ってもというあの言葉はですね、今反対でもそのうちみんな良くなったと実感すれば、まあそれで良くなったという意味ですよ。だからその多数決で押し切ることが素晴らしいとかね、わかるわかんないことを言ってる人がいますが、それはとんでもない話で、そうじゃなくて、一見して最初はですね、ねえ、これは難しいな、嫌だなと思っていても、まあその嫌な理由をよく聞いて、共感を持ってやはりその理由を聞いて、で試行錯誤をやってって、で、やがて上手くなった。ね、なんか実質すればうまくいくようになったと。こうなってた時に、ああ、あの時のね、否定、拒否をですね、まあ、そのままにしておかないで、ちゃんとその問題をですね、解いていって、で、ある程度みんなの合意を得た上で、そして試行錯誤を始めて、その結果物事うまくいったから、後からみんながついてきたと。まあ、これでよかったという話になるわけですね。ですから、今のようにですね、こう数の力でだとか、あるいはその執行部の言ったことだとか、そういうですね、人為的なことで人々を黙らせることが政治だとか、経営だとかいうことは全くの間違いですね。もし例えばそれでやってですね、うまくいくんならこれまた話は違うんですよ。トップがですね、みんなが反対することをやったと。でもそのトップだけが実は正しかったと。その人の言った通りになって、で、物事うまくいったと言うならまたちょっとこれ話は違うんでしょうけども、今の時代はその正反対ですからね、上の人の言うことを聞いてやったらですね、民主党政権もですね、もうね、政権取って以来ガタガタになっちゃって、これで崩壊だと。自民党もですね、この総裁選んでみたんですけどね、全然そのなんか、選挙で単独過半数取れそうな雰囲気がないと。経営についてもですね、特に大手の電気企業なんかですね、ずいぶん勢い込んで大きな工場を作ってみて大丈夫かと思ったらやっぱり全然ダメだったと。とにかくその強権を持ってですね、人々をついてこさせても成功しないわけですよ。これでは誰もついてこないし、やはりこの小さな成功をみんなに実感してもらうっていうプロセスがあって初めて人は本格的についてくるわけですね。ですからそこのところをこうちゃんとやっていかないとですね、なかなかこれから難しいんですね。で、やはりこのそういう意味では、まあ中央の方はですね、まあとにかく一回総選挙をやって、でも完全に流動化して、どうにもならなくて、二回目の総選挙という形になるんじゃないかなと思うんです。ですから、ポイントはやっぱり二回目の総選挙ですね。今度の総選挙はもう、ですからこう終わりの総選挙ですよね。一応もうみんな出てきて、うぞうむぞうも出てくんでしょうけども、まあなかなか難しいと。そうするとなんかその中で まともな連中も中にはいるでしょうから、二回目の総選挙の時に、じゃあ次の日本をどうしようかと、本格的ななんかそのね、話でみんながその一つのチームを組むと、そういうふうに持っていく必要があると思いますね。今度はだからやっぱ終わりにするための総選挙で、その次がなんか新しいものを作るための総選挙と、二段構えぐらいの気持ちでやっていかないと、これは難しいんじゃないかなと思うんですね。 ですからやはりここから先はですね、今までと同じ失敗を繰り返す余裕はもう日本にありませんので、やはりこの大きな展望を持ってですね、本当のこの祭り合わせをすると、時代の先を読んで突破するということをどうしてもやらなければいけません。やっぱりそういうものをですね、力を持った人たちを結集させて、まあ、政治も経済もね、地域もあらゆる分野で広げていくっていうのがですね、来年以降の大きな課題じゃないかな、そんな風に考えております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治家は何をしているのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。